5. 姿勢を問う一般質問。9ページから14ページ。掲載欄には各議員の上半身の写真があり、その横にある QR コードを読み取ると、一般質問の動画をご覧いただけます。代表質問。公明党、細貝正康議員。市長の政治姿勢について。問い、成田空港を要する自治体として、この変革の恩恵をいかに市民の幸福と生活の向上に結びつけていくのか、確かな市政運営が求められている。令和8年度予算案は過去最大規模となっており、歳出の増大が続くように思われるが、財政の健全性、持続性を今後どのように図っていくのか。答え、本市の財政は市民税や固定資産税等が安定的に推移すると見込まれる一方、扶助費などの義務的経費が増加傾向にある。これに加え、先延ばしできない公共施設の更新や長寿命化、成田空港第二の開港プロジェクトも踏まえた基盤整備等が予定されている。さらに、物価高騰に伴う経常的経費の増加も続いており、より一層の効率的な財政運営が求められている。本市では事業精査のプロセスにおいて、実施計画、予算編成、行政評価、実施計画のローリングによる PDCA サイクルを効果的、効率的に実践するとともに、財政運営の将来推計を行いながら、計画的かつ持続可能な財政運営を行っている。今後も私有財産の有効活用等、従来の取り組みのほか、クラウドファンディングや宿泊税導入の検討などの新たな自主財源確保策、国・県支出金の積極的な活用、DX の推進や補助金の見直しをはじめとする行政改革の実践などを着実に進めることにより、各種財政指標に留意し、中長期的な観点から持続的で安定的な財政運営を行っていく。細貝議員のその他の質問。誰一人取り残さない丁寧なデジタルデバイド中語対策を。中語デジタルデバイド。インターネットやコンピュータを利用できる人とできない人との間に生じる格差。中終わり。リベラル成田、伊藤武雄議員。企業誘致における NADC 中6との連携と役割について。中6 NADC 成田エリアデザインセンター。成田空港第二の開港プロジェクトによる効果を周辺地域にも最大限波及させることを目的とした組織。中終わり。問い、私はこれまで本市と成田エリアデザインセンターとの連携が重要であることを述べてきた。しかし、成田空港が所在する本市が関わることなく、成田空港内外の一体的な発展を謳う構想が進んでいくことに強い違和感を感じている。空港周辺旧市町の中で人口や経済面で最も規模が大きく、中核的な役割を担う本市と同センターとの関係は、この構想の成否に大きく関わると考える。本市が同センターの役割をどのように認識し、連携を図っているのか、現状を伺う。答え、成田エリアデザインセンターは、エリアマネジメントとエリアマーケティングを中核的役割とし、関係機関の結節点として、エリア全体の価値向上に向け、重要な役割を果たしている。また、成田空港のさらなる機能強化等による効果を、周辺地域に 最大限波及させることを目指し、国際的な産業拠点の形成に取り組んでいる。空港とともに発展してきた本市としては、企業誘致における同センターとの連携は不可欠である。これまでも同センターと必要に応じて協議を行ってきたが、互いに認識や取り組み状況を共有し、スピード感を持って一層の連携を図るため、本市、同センター、千葉県との間で、令和8年1月から定例的な勉強会を開催し、産業拠点の形成や魅力的な街づくりについて意見交換を始めている。伊藤議員のその他の質問。小学生や外国人等への交通安全教育について、子供誰でも通園制度について、声優クラブ神崎勝議員、空と成田エアポートシティ構想について、問い、成田空港では滑走路の新増設等をはじめとする第二の開港プロジェクトが進められており、空港と周辺地域が一体となって発展していくための未来への道筋として策定された空と成田エアポートシティ構想も動き始めようとしている。空港周辺地域の均衡ある発展を目指す絶好の機会と考えるが、同構想にどのように対応していくのか。また、同構想の実現には財源確保が重要である。国へ財政支援を求めるべきと考えるが、市の見解は。答え、本市では成田空港第二の開港プロジェクトが単なる空港の拡張ではなく、人、産業、暮らしが重なり合う新たな空港都市圏として、空と成田エアポートシティの実現を目指している。引き続き、関係機関と密接に連携し、空港の発展とともに、周辺地域の均衡ある発展に向けて、全力で取り組んでいく。また、国際的な産業拠点の形成や、良好な住環境の整備などを支える、都市基盤整備には、大きな財政負担等を要することが見込まれており、成田空港を核とした街づくりの実現に向けて、財源を確保していくことは喫緊の課題である。令和8年1月には国土交通大臣に面会し、国の財政支援について要望した。引き続き、空と成田エアポートシティ構想の実現に向けて、国をはじめ関係機関に対し財政措置を含めた支援を求めていく。神崎勝議員のその他の質問。都市基盤整備について、成田ニュータウンの再整備について、企業誘致について。
厚生会上田信弘議員。市長が公約に掲げる学校給食費無料化について。問い、小泉市長の公約である私立小中義務教育学校の児童生徒の給食費無料化について、令和8年度から実施するとのことであり、英断に敬意を表したい。学校給食費無料化はどのように取り組むのか。また、地産地消や有機食材の使用に取り組むには、まかない材料費をしっかりと確保する必要があると考えるが、見解は。答え、学校給食費の無料化は、第3子以降や、一人親家庭の児童生徒、中学校3年生、義務教育学校9年生など、子育てや教育における負担の大きい家庭から段階的に進めてきた。国が公立小学校を対象に、給食費無償化を実施する方針を決定したため、本市も公立小学校の給食費を無料にし、本市独自の取り組みとして、公立中学校の給食費も無料とする。また、地産地消や有機食材の使用に取り組むための 賄い材料費の確保については、可能な範囲で地元産の食材を使用し、有機食材は令和6年度より有機農業実施計画の取り組みの一環として、すべての学校において給食に取り入れている。これまで通りの質や量を保った給食の提供をするため、令和8年度は年度当初から必要な賄い材料費をしっかり確保するとともに、給食費を増額改定するが、増額改定分も含め、公約として掲げていた私立小中義務教育学校に通う児童生徒の給食費の完全無料化を実施し、さらなる子育て支援の充実を図っていく。上田議員のその他の質問。令和8年度予算編成について、花の回廊事業について。個人質問。飯島茂和議員。農業施策の方向性について。問い、昨今の米価高騰は、農家の利益につながっているように報じられているが、機械の購入や修理、肥料等の支出も増大しており、長期的に見れば、米農家が決して潤っているとは言えない。米価は、需要と供給のバランスで決まるものであり、コロナ禍で主食用米の需要が減少し、価格が下落した際には、多くの農家が飼料用米等の転換作物を増やした。転換作物の価格は非常に安く、補助金がなければ持続可能な経営は成り立たない。主食用米と転換作物の価格差及び農家の収益性についてどのように分析しているのか。答え、主食用米と転換作物の価格差や農家の収益性について、現在主食用米の価格は高い水準にあることから、主食用米を作付けした方が、転換作物に取り組んだ場合よりも有利になる傾向があると認識している。一方、主食用米は需給動向により価格が変動しやすい側面があるが、転換作物は交付金による支援制度を活用することにより、一定程度の収入を見込むことができることから、作付けの選択は農業者の総合的な経営判断によるものと考えている。また、国では水田政策について、令和9年度から根本的に見直すとしていることから、国や県の動向を注視し、農家が安心して営農を継続できるよう取り組んでいく。飯島茂和議員のその他の質問。市民農園の拡充計画について、改正された土質条例について、有機フッ素化合物の検出について、中島達也議員、行政や学校における生成 AI の利活用について、問い、生成 AI は短時間で決められた正解を導き出す凄さに加えて、ここ数年で飛躍的に進化している。全国的に活用が広がっている生成 AI の利活用について、本市の行政及び学校ではどのように位置づけ利活用しているのか伺う。答え、行政における利活用では、令和5年度に全職員を対象とした実証実験を実施し、業務への効果が高いとの結果が得られたことから、安全かつ適正に利用するための検証期間を経て、令和7年6月に生成 AI を幅広い業務に対応できるよう本格導入した。生成 AI はあくまで補助的なツールであることを前提に、全職員がその特性やリスクを理解した上で適切に活用できるよう取り組んでいく。学校における利活用では、令和6年度において、試行的に全教職員に教育用生成 AI を使用できる環境を用意した。教職員自身が新たな技術に慣れ親しむとともに、利便性だけでなく、 リスクについても学ぶ機会を確保した上で、効果的な活用を図ることを目的としている。安全性については、情報漏洩のリスクを踏まえ、教育機関向けに設計された安全性の高い生成 AI サービスを導入している。今後の教職員の業務における利活用は、文部科学省のガイドラインに沿い、生成 AI を単なる効率化の道具としてではなく、深い学びを実現する基盤として位置づけ、教育の質の向上につなげていく。中島達也議員のその他の質問。企業版ふるさと納税における使途と推移について。
葛隆博議員、子どもの交通安全対策について。問い、子どもの活動範囲は通学路周辺であることが多く、通学路交通安全プログラムの成果には期待をしている。DX の普及により、市が直接意見を集約できる環境が整ってきたが、通学路危険箇所の抽出を成田市 PTA 連絡協議会が行っている理由は、また、改善箇所の把握だけでなく、以前から継続して要望が出ている箇所への対策が重要と考えるが、一部について未達成となっている理由を伺う。答え。意見の集約は、成田市 PTA 連絡協議会を通じて、各学校の理事に通学路危険箇所の抽出を周知し、学校と保護者が連携して、危険箇所を取りまとめる流れとしている。これにより、各学校において、保護者、地域、教職員が現地を確認し、学校全体の安全確保の観点から優先順位を整理した上で要望を提出できるなど、一定の効果があると認識している。一方で、市が直接意見を集約する手法は、迅速かつ的確な情報収集という面で有効であると認識しており、現在の組織的な集約の効果も踏まえつつ調査研究していく。また、継続して要望がある箇所の重要性については認識しており、各関係機関との協議を重ねている。未達成である主な理由は、要望箇所への横断歩道や信号機の設置など、安全施設の設置基準による制限や、狭い通学路の拡幅に伴う用地取得などの課題があることが挙げられる。葛議員のその他の質問、チョーク&トーク17からの脱却について、17、チョーク&トーク。教員が黒板に板書し、口頭で説明しながら知識を伝達する授業。中、終わり。学校と教師の業務の三分類への対応状況は。荒川さくら議員。小中学校の給食費が無料に、停止中の子にも支援を。問い、義務教育は無償、給食は教育の一環との立場から、すべての子どもの給食費無料化を繰り返し求めてきた。2026年度から国が小学生を対象とした給食費無料化を行うが、市の給食費無料化はどのようになるのか。また、船橋市ではアレルギーに加え、不登校等の理由で給食を停止している子どもの親に、給食費相当額を給付する経費を2026年度予算案に盛り込んだ。給食を停止している子どもの無料化について、見解は。答え、国は令和8年4月から公立小学校を対象に、 学校給食費の抜本的な負担軽減を実施する方針を決定した。国の支援額は児童一人当たり月額5200円としており、これを超える部分は保護者負担とすることも可能とされているが、本市では差額を保護者に求めず公費負担とし、公立小学校給食費をすべて無料とする。中学生については、国からの支援はないが、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、本市独自の取り組みとして全額を公費負担とする。保護者から給食停止の申し出があった児童生徒の対応は、国の支援策では在籍児童数に応じた支援額となる方針であり、在籍児童数に給食を食べていない児童や、他市町村から市内小学校に通学している児童も含まれるとしている。今後、具体的な補助要項が千葉県から示されるため、内容を確認し、対応を検討する。荒川議員のその他の質問。小菅地区民間開発の工事の現状と条例違反の調査について。教職員ではない人材による登校時間前の預かりや朝の居場所づくりを。海保茂樹議員、公共ライドシェア中8を進めていくためには、中8公共ライドシェア、バスタクシー事業が成り立たない場合であって、地域における輸送手段の確保が必要な場合に、市町村や NPO 法人等が自家用車を用いて提供する運送サービス。中終わり。問い。公共交通の衰退は、モータリゼーションや人口減少といった外部要因だけでなく、交通事業者や行政による移動ニーズの把握と、住民の生活に照らし合わせたサービスを見直す生活者目線が不足していた面もあると考える。本市では、令和6年度より、都市計画課に設置した交通政策室を中心に、現在の運行体制のみにとらわれない視点で、地域の実情に応じた官民による移動サービスが効率的に補完し合う、公共交通体系の構築に向けて取り組んでいる。そこで、公共ライドシェアを今後どのように進めていくのか見解を伺う。答え、持続可能な公共交通のあり方を検討していく上で、公共ライドシェアについても、運営主体や安全対策、タクシー等の既存の公共交通との役割分担など、整理すべき課題はあるものの、地域における有効な移動手段の一つと考えている。令和8年度から改定に着手する、地域公共交通計画においても、公共ライドシェアの推進を交通施策として位置づけるとともに、導入にあたっては、引き続き地域の意向を踏まえつつ、必要な情報提供や制度の活用に向けた助言、交通事業者との調整等も行いながら、地域の取り組みをしっかりと支援していく。海保議員のその他の質問。エアポートシティ構想による騒音地域の将来像と地域振興策は、地域づくりの具体的な事業とその財源の確保に向けた取り組みの現状と展望は、地域力で地域包括ケアシステムを実現させるためには、別府博隆議員、児童ホームの運営に関する現在の課題と対策は、問い、学童保育は平成10年に法制化され、本市でも同時期に父母会主催で始まったと聞いている。 現在は市が学校の敷地内に児童ホームとして設置しているが、支援員や施設など運営上の主な課題について伺う。答え、各児童ホームでは入所児童の状況等に応じて基準を上回る支援員を配置しているが、児童同士のトラブルや保護者対応などにより保育が手薄になることがあり、さらなる支援員の確保が必要と考えている。また一番の課題は待機児童であり、児童ホームを増設するなど受け皿の拡大を図り、待機児童は減少してきたが解消には至っていない。今後の待機児童対策としては、家庭の状況や保護者の就労状況などを勘案し、これまでの入所児童の出席率や長時間過ごす環境などを考慮した上で、可能な範囲で定員を超過する児童の受け入れを行う弾力的な対応を継続し、待機児童数を抑制していく。また、入所を希望する児童が今後も増加する見込みがある児童ホームについては、学校との協議の上、教室の一時的な利用や児童ホーム支援員の増員、施設の増改築、定員に余裕のある児童ホームの利活用などを行い、解消に取り組んでいく。別府議員のその他の質問。児童ホームの支援員研修の取り組みと学校との連携について。休日部活動地域展開完全実施の種目とクラブ数、指導者確保の状況、児童生徒への説明、生活困窮家庭に対する支援策について。
水上幸彦議員、市独自の物価高騰対策について。問い、令和7年6月議会では、物価高騰に対する予算の活用について質問し、物価高騰の影響を受けた市民の暮らしや事業を守るため、市の実情に応じた施策を実施するとのことであった。令和8年1月臨時会で審議した、全市民に1人4000円相当を給付する物価高騰対応家計応援デジタルポイントや、令和7年12月に専決処分された物価高対応子育て応援手当の支給が始まったところと思う。物価高騰経済対策施策について、市の考え方を伺う。答え、本市では、国の交付金を活用しつつ、多岐にわたる本市独自の支援事業を実施してきた。令和7年度も保護者の負担を軽減するため、私立小中義務教育学校に通う児童生徒の給食における賄い材料費の増額分について、公費負担を行っている。物価高対応子育て応援手当は、令和8年2月下旬から順次支給しており、さらに全市民を対象とした物価高騰対応家計応援デジタルポイントについては、早期の給付に向けて準備を進めている。また、千葉県における物価高騰対策として、県営水道の料金減免に加え、市営水道の料金減免を支援する補正予算案が県議会に提案されている。物価高騰の影響を受けた市民の暮らしや事業を守るため、本市の実情に対応した施策を適切に実施していく。水上議員のその他の質問。地域公共交通計画改定と交通弱者対策について。生活道路の安全性向上について、次期総合保健福祉計画の策定について。小泉秀樹議員、 私立保育園のおむつ等定額サービスの導入について。問い、私立保育園において、紙おむつとお尻拭きの定額サービスが導入されるとのことで、令和8年2月より試行期間が始まった。紙おむつやお尻拭きについて、保護者は持参する必要がなくなり、保育園では個別管理の負担軽減など業務効率化につながるため、素晴らしい取り組みと考える。利用料金はいくらになるのか。また、一人親家庭や低所得者世帯への支援や減免等を行う予定はあるのか伺う。答え、紙おむつとお尻拭きの定額サービスは、月額2290円を保護者に負担してもらうこととなる。事業者選定は、サービス導入に向けて実施した保護者アンケートにおいて、月額料金が安価であることを利用する判断のポイントとして挙げた保護者が8割を超えていたことなどを踏まえ、複数の事業者のサービスを比較検討した結果、多言語対応が可能であり、価格面と提供体制の観点から最も適切と判断した事業者を選定した。また、一人親家庭や低所得者世帯への減免等については、公立保育園では、児童の紙おむつは保護者に用意してもらうこととしており、本サービスの利用は保護者の判断に委ねられている。このため、利用しない家庭もあることから、利用料に対する支援を行う予定はない。小泉議員のその他の質問。有害鳥獣の捕獲状況と被害防止に向けた取り組みについて、猟友会と鳥獣被害対策実施隊の現状と支援について、捕獲個体の処分方法について。
湯田清志議員、平和のバトンを次世代へつないでいく取り組みを。問い、戦後生まれの割合は、約9割を占め、戦前の歴史を語れる人々が本当に少なくなってきた。政界では殺傷能力の高い武器の輸出を政府が進めようとしており、国是とされてきた非核三原則の見直しの声も出てきた。平和行政について今後の取り組みを伺う。答え、本市では市内中学校、義務教育学校の生徒等が平和への祈りを込めており、ボランティアにより束ねられた千羽鶴を被爆地に捧げる折り鶴平和プロジェクトを実施している。また、中学生折り鶴平和施設団として、市内中学校義務教育学校の代表生徒を被爆地に派遣し、千羽鶴を献納するとともに、平和記念式典等に参加し、現地で学んだことや感じたことを各学校で発表している。さらに、成田市平和啓発推進協議会に所属する語り部の協力により、戦争体験記の DVD を制作し、希望者に無料で貸し出すとともに、YouTube でも公開しているほか、令和6年8月からは、市民から寄せられた戦争体験記を広報成田に連載している。戦争を体験した方々が高齢となり、当時のことを語り継ぐことが難しくなる中、戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代に引き継ぐことは私たちの責務である。今後は戦争体験記の募集を継続し、市のホームページ等に掲載するとともに、次世代の語り部の育成についても、成田市平和啓発推進協議会と連携し取り組んでいく。湯田議員のその他の質問。小杉地区の民間開発について、教育予算の拡充と教職員の負担軽減について。会津元子議員、希少な植物が生息していることについて見解は、問い、 千葉県が作成した千葉県レッドデータブック植物菌類編2023年改訂版を読むと、成田市の南波取地区には薄毛コバノイシカグマ、大袋地区には小谷渡り、芦田地区にはコホタ類、名古屋地区には伊賀タツナミソウなど A ランクの最重要保護生物が生息していることがわかる。また B ランクの重要保護生物も18種類確認されている。本市に希少な植物が生育していることについて市はどのように考えているのか。答え、本市では生物多様性の保全は大変重要であるとの認識のもと、環境基本計画において生き物、里地、里山のふれあいづくりを重点プロジェクトの一つとして位置づけ、自然の恵みを守り育む社会を形成し、次世代に継承していくことを目指している。今後も多様な生物同士がつながり合う豊かな生態系を次世代にしっかりと継承できるよう努めていく。会津議員のその他の質問。外国人住民の現状は、市は10年後の人口が14万人に増加すると想定しているが、このうちの外国人数は、命支える成田市自殺対策計画の取り組みと効果は。宇沢修議員、夜間騒音対策として23時台の運用休止を。問い、成田空港の開港から48年、飛行コース下の住民は睡眠妨害など命と健康の危惧にさらされている。A 滑走路の運用時間延長は4者協議会の了承と言っているが、住民の同意はない。運用時間を直ちに元の午前6時から午後11時までに戻すよう、国に要請すべきと考えるが、市の見解は。答え、夜間飛行制限の変更にあたり、騒音地域住民より、防音工事等の環境対策の充実を求める声や、騒音区域の拡大、深夜早朝の航空機騒音に対する不安の声など数多くいただいた。成田空港圏自治体連絡協議会では、国等に対して要望書を提出するなど、騒音地域住民の声を切実に伝え、国から防音工事施工内容の改善や、移転保証区域の拡大、夜間の静音時間を確保するために、滑走路の運用時間をずらすスライド運用などが示された。空港周辺旧市町では、提示された騒音対策を誠意あるものと受け止め、苦渋の決断ではあったが、夜間飛行制限の緩和を含む、成田空港のさらなる機能強化の実施について、合意に至った。さらなる機能強化は、我が国の成長戦略の一環として、また、国際競争力の強化や、空港利用者の利便性の向上につながるだけではなく、空港周辺地域の活性化と、雇用の拡大などにもつながる、最大の地方創生であると捉えており、空港周辺地域の均衡ある発展に向けて、今後も着実に進める必要があるものと考えている。宇沢議員のその他の質問。東海第二原発の再稼働中止を今こそ求めるべきでは。間野義行議員。多文化共生化の設置について検討を。問い、外国人材の定住促進について語ったとき、労働、住居、地域住民との共生、教育、医療、宗教間の相違など、その対応はすべての課にまたがっている。それぞれの課が個別対応していては問題の解決はしない。空と成田エアポートシティ構想のウェルビーイングの項目には、空港従業員のみならず、研究者や外国人材、企業家など、 多様な人々が集い、安心して働き、暮らし、子育てできる居住、教育、医療環境を整える。とりわけ、世の中に新たな価値を創出する人材にとって、魅力的な居住地、景観となることを目指し、質の高い居住、グローバル教育、医療、文化施設が整う環境を目指すとし、まさに理想郷とも思える国際空港都市が描かれている。すでに真面目に頑張っている外国人、これから頑張ってもらう外国人を支援するため、共生社会実現を目的とした多文化共生化を設置し、市主体で課題解決に向けた取り組みや、国に対し様々な協力を求めていくことが必要と考えるが、市の見解は、答え、多文化共生施策の推進にあたっては、ほぼすべての部署にわたる、庁内横断的な連携が重要と考えている。本市では、令和7年度に実施した外国人住民を対象としたアンケート調査や、外国人を雇用する事業者、区、自治会、医療機関や教育施設などへのヒアリング調査の結果を踏まえ、外国人住民が抱える課題などを把握し、市としての取り組みを検討した上で、必要に応じて組織の見直しを行っていく。市政を問う一般質問、終わり。